ただいま新約聖書のマルコによる福音書第15章の25節から39節までをご一緒にお聞きいたしました。でこのところには主イエスキリストの50難の出来事が記されています。毎年イースターに向かうレントの季節やあるいは受難週に読まれる箇所ですから、おそらく幾度となくこの聖書の箇所は聞いたという方も少なくはないだろうと思います。私たちは何度も何度もこの箇所を聞いてはいるのですけれど、しかしそれにもかかわらずここに述べられ告げられている主イエスキリストの苦難というものを十分に私たちが理解できているのかというと、決してそんなことはありません。イエス様が私たちのために受けてくださった苦しみというのは、これは文字通り筆舌に尽くしがたいものです。決して十分に語り尽くすことなどできないほどの深い嘆きと痛みと苦しみと、イエス様は十字架の上で経験しておられます。言葉にできないほどの厳しい裁きを、イエス様は私たちのために、私たちの身代わりとなってご自身の身に引き受けてくださいました。でその出来事を聖書は何とかして伝えよう、言葉に出して伝えようとしているわけです。もともとが簡単に言葉にできないほどのもの、それでもそれを言葉にしようと努力をしているわけです。ですから今朝はこれを聞く私たちの側も特に心をして、ここに語られている事柄を受け止め、自分の中に幾分かでも刻み込んで、そして草食動物が反芻をして栄養を取っていく時のように、私たちも主の御受難を繰り返し思い返すものとされたいと願うのです。25節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスを十字架につけたのは午前9時であった。イエス様が十字架に貼り付けにされた時間のことがここに語られています。午前9時であった。でこのあと私たちよく知っていますけれども、お昼の12時になると全地に暗闇が臨んだ。そして午後3時のイエス様が十字架上で息を引き取る時まで続いたというふうに、ちょうど3時間ごとの時刻が聖書には記されています。で私たちが持っている聖書には午前9時というふうに、私たちに分かるような時間に直されて書いてあるのですけれども、もともとのギリシャ語の聖書だとここは第三の時というふうに書かれています。第三の時に十字架に貼り付けにされた、第六の時に暗闇が全地を覆った、そして第9の時にイエス様が十字架の上で叫ばれた、そんなふうに書かれています。で3、6、9というふうに来ればその後の数字を想像できる方もきっとおられると思います。3つずつ増えていきますから、9の次は12ということになります。そしてこの12の時というのは、私たちの時間の感覚でいうと晩の6時ということになりますから、夕暮れということになります。太陽が沈んで夜の時が始まっていく、その夕暮れの時、イエス様のお体は十字架から取り下ろされてお墓の中に納められました。そして入り口には大きな石が置かれました。12の時にそんなふうに埋葬が完了していくわけです。でそう考えますと、この聖書に言われている第3の時、第6の時、第9の時というのはイエス様の死の出来事と埋葬に向かってどんどん出来事が進んでいってる、そういうことを表している、そう言っていいだろうと思います。第三の時、イエス様が十字架に貼り付けにされます。激しい痛みと苦しみ、そしてまた鞭打たれたことでボロボロになった、その疲労を抱えてイエス様は十字架の上に掲げられていきます。 まあ、著しく傷つけられてはいますけれど、しかしまだこの時点で息は確かにしていらっしゃいます。でそこから時間が6の時、9の時というふうに進んでいくのです。私たちにとって愛する家族の誰かが地上の生活を終えていく時、私たちはそこに残されている命の時間というものが気になるものです。愛する家族の誰かが病気にかかって大変深刻な状況にある、お医者様からそんなふうに告げられますと、私たちはその瞬間からその愛する者の命の残りの時間がとても気がかりになり、そしてそこから時間の流れが特に濃厚になる、そういう経験をすることがあるだろうと思います。そしてお医者様がこの命に終わりがあるのだと告げてくださった、しかし今日はまだベッドから起き上がって窓辺の景色を眺めることができる、今日はまだ会話を交わすことができる、今日はまだ目が開いていてこちらがお見舞いに行ったことを分かってくれる、そんなふうに刻一刻の出来事というのが大変重大に思えてくる、そういうことがあるのではないかと思うんです。そしてそういう中で私たちが普通に思うことというのは、こうやって共に過ごすことのできる時間がもうちょっとでも長くなってほしい、そういうことだろうと思います。シエスの十字架の出来事に3の時、6の時、9の時、そんなふうに時刻が記されているというのは、死に向かっていく出来事がもはや決して後戻りすることなく、また時間を止めることもせず着々と進んでいったのだということを表しているんです。父なる神様が主イエスキリストを容赦なく死に向かって持ち運んでいかれます。まるでノンストップの特急列車に乗せられてしまったかのように、主イエスの地上の命は終わりの点に向かって猛スピードで運ばれていきます。誰もそれを止めることはおろか取りすがることさえできません。しかしそれにしてもこのシエスの死への道行きというのは非常に過酷なものでした。今日のところではイエス様が二人の犯罪人の間に貼り付けにされて、犯罪人の一人と同様にされた、そしてその状況でさまざまな激しい罵りとあざけりを受けたのだと語られています。29節から32節にかけてそのことが語られています。そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。おやおや、神殿を打ち倒し三日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろ。同じように祭司長たちも律法学者たちと一緒になって変わる変わるイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない、メシア、イスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがいい、それを見たら信じてやろう。一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。読んでいて気づかされるように、ここにはイエス様に対してあざける人たちが3つのグループに分かれて登場します。第1は通りすがりの人たちです。第2は祭司長たちと律法学者たちです。そして第3はイエス様の両脇の十字架に貼り付けにされ処刑されて死に赴こうとしている人たちです。イエス様が十字架の上で命を落とされようという時、その命を惜しんで取りすがろうとする弟子たちの姿はここには見当たりません。弟子たちはみんな我が身が可愛くて十字架の主のもとから逃げ散っています。主イエスの命が父親から失われ取り去られていく、その時にその命を愛おしんで寄り添ってくれた人というのは近くには誰もいなかったのだ、そういう残酷な消息を このマルコによる福音書ははっきり伝えます。誰であっても人が死に赴くときというのは、もはや自分で自分を頼りにすることはできません。なぜならどんなに自分で頑張っていても自分自身が間もなく失われてしまうからです。誰であっても私たちが死を迎えるときに、そこでなおその命を痛み愛おしみ、そして確かに支えてくれるのは決して本人ではありません。その失われていくものを上より見てを述べて支えてくださっている、その神様の見てがないならば、私たちの死の出来事というのは、たとえそれをどんなに飾って見せたとしても結局は虚しい空っぽのものに過ぎません。死に際して上よりの見てが確かにこの場に臨んでいる、そして間もなく地上の時間を終える、この命を支えてくださっている、そのことを証ししてくれる兄弟姉妹が、もし私たちの死の床のそばに寄り添ってくれていれば、どんなにか心強いことだろうと思います。イエス様の死の時には、しかしそういう人は誰もいなかったのだ。聖書はそう告げるんです。むしろイエス様が歩んできた命というのは、あざけられ、罵られ、軽んじられています。何重にもイエス様を包囲して、あざけりの声が飛び交います。で、ここにはイエス様をあざけっている3つのグループが出てくるんですが、よくよく考えてみますと、この3つのグループの人たちは、みんな同じようにあざけっているのではありません。それぞれに違いがあるということに気づかされます。そしてまた、もしかするとこの人たちは、自分が死に赴こうとしているイエス様をあざけっているということに気づいてさえいなかったかもしれません。この3つのグループの人たちについて、改めて考えてみたいんです。で、まず最初のグループの人たち。これはその場に通りかかった息づりの人たちです。で、この人たちについて29節と30節にこんなふうに述べられます。そこ通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。おやおや、神殿を打ち倒し3日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろ。で、この人たちはここに言われているように、たまたま通りかかった人たちです。したがってここに行われているこの十字架の出来事が自分に関わりがあるとは思っていません。死にゆく人がどんな目に遭っていようとも、そんなことはそもそも自分には何の関わりもないのだと思っています。イエス様の十字架に対してまるっきり傍観者だと思っている、あるいはせいぜいのところ批評家のようにこの出来事に立ち会っているだけです。この人たちは自分もまたいずれは死に赴かなければならないのだということを知らずにいます。そして人生には死のことよりももっと身近で、もっと問題にするべきたくさんのことがあるのだと、そう思っています。で、この人たちはイエスも罵るんです。おやおや、神殿を打ち倒し3日で建てるもの、十字架から降りて自分を救ってみろ。大変これ興味深い言葉だと思います。神殿を打ち倒し3日で建てるものと囃し立てているんです。しかしこの人たち自身はですね、イエス様がおっしゃったこの神殿を打ち壊し3日で建て直すというのがどういう意味なのかということをちっとも分かってはいません。まさかそれが十字架の死から3日目の復活のことを言い表しているんだなんて夢にも思いません。この人たちはですね、イエス様がおっしゃってた言葉の意味がまるで分かんないまんま、イエス様のことをあざけっているんです。しかしこういうこの人たちの姿を聖書から示されながら、私たちは自分自身のことというのを考えることができるんじゃないかと思います。私たちはお互い同士のことを完全に理解し合えるなんていうふうにはもちろんなかなか言えないかもしれません。 しかしそれでもですね、ある程度は相手のことを理解したいっていう思いはそれぞれに持ってるんじゃないでしょうか。そしてもし幾分かでも相手を理解することができて、そしてそこに共感できるようなものを見出せる場合にはですね、その相手を愛したり尊重するということもできるだろうと思うんです。で、逆にその相手のことが全然理解できないとか、ちっとも共感できないというような時には、その相手のことを平気で軽んじてしまうということもあるかもしれません。興味関心の方向が全然違う人に出会う、そんな場合が私たちにあるだろうと思います。で、その時に私たち往々にしてやりがちだと思うんですが、その人が目の前にいてもですね、まるで自分にとってはその人いないかのように振る舞ってしまう、そういうことがあるかもしれないと思うんです。この人はこの人で生きてるけど、それは私にとっては関わりがないことだ、私は私の興味関心、私の心の金銭に触れる人とだけ交わっていく。このイエスも林立ててる人にとってみると、イエス様がおっしゃったですね、3日で神殿建て直すっていうのは一向に興味を引かない言葉なんです。それですから、イエス様の十字架というのはあざけりの対象になるんです。この人はわけのわかんないことを言ってる、神殿を建て直すなんて大げなことを言ってるけれども、しかし実際には今死に瀕していて、その十字架から降りることだってできないじゃないか、そういうふうに言ってこの通りすがりの人たちはあざけるんです。で、この最初のグループの人たちはそもそもイエス様の言葉が全然理解できていませんし、そしてまたイエス様に対してもその教えに対しても無関心です。しかし実はイエス様が関心を向けてもらえなかったというのはこの時初めてじゃないんです。すでにクリスマスの時からそうです。クリスマスの時にイエス様が地上においでになった、その時に客間には、泊まる余地がなかったので、イエス様は馬小屋で生まれたんだ、そういうふうにクリスマスの聖書は語ります。大勢の人たちは命名の用事のためにですね、忙しく動き回っていて、部屋も自分のために取ってたんです。そしてそのために救い主の誕生に際して場を開けることができませんでした。実は同じことがここでもう一回繰り返されてるんです。命名の用事でエルサレムに訪れてきた人たちが十字架の前を素通りしていきます。この十字架が自分に関わりのあることだなんて全然知らないまんまに、救い主をあざけって通り過ぎていくんです。で、さて、そういうこの十字架に無関心な人たちに紛れるみたいにして、第二のグループの人たちもあざけりの言葉を発します。第二のグループは祭司長たちや律法学者たちです。で、この人たちの様子は31節と32節にこんなふうに語られます。同じように祭司長たちも律法学者たちと一緒になって、代わる代わるイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない、メシア、イスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがいい、それを見たら信じてやろう。この第二のグループの人と最初のグループと明らかに違うところがあります。最初のグループの人はたまたま通りすがりで、自分は十字架と全然関わりがないと思ってるんです。しかしこの第二のグループはそうは思っていません。イエス様を十字架に貼り付けにするように先導して、ここで十字架の出来事を引き起こした張本人はこの人たちです。無実の方を十字架の上に追いやったその責任が誰にあるかというと、真っ先に名前の上がるのがこの人たちです。そしてこの人たちはイエス様のおっしゃったことを全く理解できないというのではありません。もちろんよくわかるとか賛成だというのではありませんけれども、はっきりとわかんないですけれど、しかしおぼろげでもイエス様がおっしゃっていることがわかるんです。そしてそのおぼろげに分かっていることというのが、自分たちへの痛烈な批判であるということも分かっています。自分たちのありようが攻撃されている、悪い羊飼いというのは、誠の羊飼いが現れるところでは自分の身を守るために それを憎んで滅ぼしにかかるんです。でこのグループの人たちが悪質なのはですね、イエス様を亡き者にしようと陰謀を巡らせて陥れている。それにもかかわらず何食わぬ顔をして最初のグループの人たちの中にまみれ込んでいるというところに現れています。改めて書いてある、気がつくんですけど、31節の最初こう書いてあるんです。同じように、決してこの人たち、第一のグループの人たちと同じじゃないんです。同じでないにもかかわらずこの人たちは最初のグループの人たちと同じように振る舞ってみせる。そのことで自分の中に潜んでいる激しい敵意や不安な思いというのをごまかそうとしているんです。でもその企てはうまくいっていません。福音書の中で明らかにこれは最初のグループと違う第二のグループとしてこの人たちの姿が書き留められています。この第二のグループの人たちは群衆を先導して、そして大勢の無関心な人たちの中に紛れ込むようにして、影の黒幕みたいに振る舞おうとしている。しかし実はこの人たちは間違いなくここにいるって名指しをされて、はっきり見えるように明るみに出されてしまっています。そして第三にイエス様をあざけっているのが、イエス様の両脇の十字架に貼り付けにされている人たちです。32節の終わりにちょっとだけ出てきます。一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。この人たちがイエスを罵る理由って一体どこにあるんでしょうか。この人たちは祭司長たちみたいに、あるいは律法学者たちみたいに、もともとイエス様のことを憎いと思ってるわけじゃない。危害を加えようと思ってるわけではもちろんありません。あるいはまた通りすがりの人たちみたいに十字架が自分にとって関わりがないことだと思ってるわけでもありません。なんつったって今まさに自分がその十字架にかかって苦しんでるわけです。でそういう彼らがじゃあどうして同じ十字架にかけられて苦しんでる隣の十字架にいるイエス様を罵るのか。本来なら罵るなんてことやってる場合じゃないはずなんです。あるいは罵ったからといってですね、この犯罪人たちにとって利益があるとも思えないんです。罵れば何か状況が良くなるんだろうかって考えても何にもそんなことは思い当たりません。にもかかわらずこの人たちは真ん中の十字架のイエスも罵ります。でどうしてだろうかって思うんです。でこの二人の犯罪人はですね、いわば自分がここまで生きてしまった人生の責任問われてこの場所にいるんです。今まで生きてきた、たまりにたまったツケを支払うような羽目になっている。ところがそうなっていることを直視できないんです。旅の恥は書き捨てみたいにしてですね、自分が生きてその時々に勝手なことをやってきて、それで過ぎてしまえばいいと思っていたけど、それが過ぎていかなくって捕らえられて、そのツケを払わされて十字架にかけられているんです。しかしそういう自分がやってきたことの結果なんだということを認める覚悟と勇気がない。でそのために全て周りのせいだって周りのせいに従ってるんです。たまたま隣の十字架に貼り付けにされているその人に対しても容赦しないんです。何でもいいから言いがかりを見つけては足ざまに言う。この人たちは結局自分自身の人生を直視して自分の人生を引き受けるのが恐ろしい。すべて周りのせいだと言おうとしている。ですから早い話がこれは理由のない八つ当たりです。イエス様はしかし隣の十字架で苦しんでいる人の八つ当たりを受けてやっぱりあざけられるんです。いろんな動機からイエス様へのあざけり罵りがあるんだ、ここから知らされます。イエス様のことを理解できないで無関心である。でそういうあり方がイエス様をあざけるということにつながっていきます。あるいはイエス様の教えをおぼろげでも理解できてそれに反発をするところからあざけりにつながっていきます。また自分自身に与えられているこの命を正面から受け止めることができない、そういう勇気がないところからも イエス様のあざけりが生まれてきます。いろんなあざけりに囲まれてイエス様の地上のご生涯まもなく閉じられようとするんです。第三の時、第六の時、そんなふうに時が次々に流れていって、いよいよ午後3時のその時になります。第9の時、今まで多くのあざけりと罵りが交錯する中でひたすら黙っておられたイエス様が突然ここで大きな声で叫ばれます。で、聞いてた人たちはとてもびっくりしたんでしょう。印象的だったんだと思います。この言葉だけは聖書の中でですね、イエス様がおっしゃった通りのアラム語で記録されているんです。このカタカナでアラム語で書かれているってことはどういうことかというと、他のところはギリシャ語で書かれているのに原文がやっぱりアラム語で、イエス様のおっしゃった通りの言葉で書かれているということです。エロイエロイレマサバクタニっていう言葉です。で、それじゃわからないのですぐその後に、どういう意味の言葉か、説明が続きます。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。イエス様のこの呼びかけで注目すべき点があると思います。で、それは呼びかけの言葉です。イエス様が神様に呼びかけるようにお弟子さんたちに教えてくださった言葉は何だったか、あなたたちお祈りの際にこういうふうに祈りなさいよってイエス様が教えてくださった神様への呼びかけの言葉はアバという言葉です。アバ父よ、日本語に訳すとお父ちゃんというくらいの大変親しげな呼びかけです。イエス様がそういうふうに教えてくださっているので私たちもお祈りを捧げるときに天のお父様とかですね、在天の父なる神様っていうふうにお祈りして始めるわけです。イエス様はお弟子さんたちにはあなた方がお祈りするときには神様を父と呼んでいいんだ、アバ父と呼びなさいってそうおっしゃったんです。にもかかわらずここでご自身が神様に呼びかけるときにはアバ父って呼んでない、エロイって呼んでます。で、エロイってのはどういう意味かとここに書いてあります。我が神っていう言葉です。父よって本当は呼んでいいんだと教えながら、実はイエス様はここではですね、そう呼びかけることができないほど神様から遠ざけられてよそよそしく扱われているんです。で、よそよそしいので実はエロイエロイって二度繰り返してるんです。神様、神様って遠くから呼びかけるみたいな呼びかけです。私の神よって呼びかけても何の返答もないので繰り返し神様って呼びかけてます。で、地上の野次馬たちはこの言葉をですね、預言者エリアに救いを求めた言葉だって勘違いして受け取りました。そしてエリアが助けに来るかどうか成り行きを見定めたいと思って、少しでもイエス様の命を延命しようとしてこの後に及んですい葡萄酒を差し出したりします。それは苦しみを長引かせることです。最後の最後までですね、イエス様は残酷な意地悪を受けておられる。しかしまさにそういう苦難を通してイエス様は救いの御業を実現していかれたんです。主イエスキリストの十字架の出来事がこれ以上ないほどに惨めで残酷でつらい出来事になっている。で、その理由というのはその出来事を通してイエス様が死の苦しみを経験していくすべての人間の隣人になるためです。そしてそうであればこそ実はイエス様は自分の人生を引き受けられなくて罵詈雑言を浴びせかけてくる隣の十字架の犯罪人のことも耐え忍んでくださってるんです。主イエスキリストは信じる者すべての王となってこの世の嘆きと苦難をすべてその身に受けながら十字架におかかりになります。そして私たちの罪をその十字架の上で滅ぼされるんです。このところに私たちの本当の希望があります。主が死んで犯罪人の一人に数えられたということは私たちにとっては確かに感謝すべきことなんです。イエス様があの十字架の上にかかっていてくださるからこそ私たちも地上の生活の中でいろんな失敗を犯しですね、いろんな罪を抱えながらそれでもこの私は主に伴われたものですと言ってイエス様に信頼して生きることができるからです。 私たちはイエス様の話を聞いてですね、心を洗われて自分が天使みたいに清らかになるからイエス様に従えるんじゃないんです。イエス様の出来事を聞いても多分私たちはですね、何度も何度も同じように過ちを犯して、そしてこの地上で生きる限りですね、いつもですね、いろいろな破れを抱えて生きることになります。しかしそういう私たちのためにイエス様が十字架にかかって共にいてくださるからこそ、私たちは絶えず新しい命に招かれ導かれていくんです。十字架の上で死の苦しみを受けられた最後に、主が一声大声で叫んで息を引き取られたんだ、ここにはそう語られています。で、このマルコによる福音書ではこの言葉まで書かれていませんけれど、ヨハネによる福音書ではその言葉がはっきりと書かれています。成し遂げられたという言葉を最後にイエス様はおっしゃって息を引き取られます。私たち人間の心の闇の一番深いところまでイエス様は下ってくださる。私たちの心の最も惨めな、最も痛ましい、また最も険しい、危なっかしいところまでイエス様は下ってきてくださって、そして意地悪の限りを耐え忍んでくださって、そしてイエス様はご自身の地上の戦いをすべて成し遂げられて息を引き取られるんです。私たちの心と思いの最も暗い闇のところまで下っていって、そこに光をもたらし、そこを照らし出して、そして新しい始まりを私たちに与えてくださいます。私たちは今日この場所に集まって、そういうイエス様が私たちのために十字架にかかってくださったのだということの証人とされているんです。そしてまたそのイエス様によって新しい命を与えられているものとして、ここから生きるように招かれてもいます。この地上でたとえさまざまな困難や苦労や悲しみや、あるいは取り返しがつかないと思う悔いの思いがあったとしても、そこにも十字架の主が共に歩んでくださっていて、新しい始まりが備えられていることを覚えたいんです。たとえ今まで私たちが全てを失ってきたとしても、今日イエス様は十字架の主として、ここからもう一回生きていいのだ、そういうふうに語りかけてくださいます。十字架の主が私たちのために十字架を降りずに、そこにとどまっていてくださり、終わりまで歩んでくださった、そのことを覚えながら、ここからの一巡りの歩みに進んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、人間のさまざまな罪と破れとがあらわになり、あなたが備えてくださった救い主を粉砕しようと総攻撃をかけているさなかに、私たちの主としておいでくださったイエス・キリストは、エロイ、エロイ、レマ・サバクタニと呼びかけられ、あなたから誠に遠いところまで下ってきてくださっていることをお語りになりました。しかしそのところまで下ってきて、私たちの歩みの最も低く最も惨めなおぞましいところまで下ってくださり、そこに御言葉の光を照らし、そしてすべてを成し遂げられ、あなたの御業のもとに私たちを招いてくださることを感謝いたします。どうか私たちが繰り返し繰り返し主の御言葉の光に照らされながら、あなたの御前に生かされているものとしての日々を歩んでいくことができますようにお導きください。私たちにはさまざまな不安や悲しみや痛みがありますけれども、それにもかかわらずあなたがなお今日ここから歩んでいいのだとおっしゃってくださっている、その恵みの中で私たちが主に伴われながら一日一日を歩み出すことができますように お導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。
起立して賛美歌137番。